こちらも繰り返しの曲になりますので、どうぞ初めての方も一緒に覚えて歌っていただけたらと思います。
Everybody!
皆さんおはようございます。ようこそ、東京キリストの教会の日曜日の礼拝にお越しくださいました。来てくださった一人一人を心からウェルカムしたいと思います。そして、改めて、小野文弘君バプテスマ、おめでとうございます。文弘君は私が4年前東京に来た時に初めてメンターをさせてもらった男性ですね。その時から今日彼がこのバプテスマ荘で本当に喜びにあふれて自信にあふれて神様を愛して信頼している姿を見て本当に心から感動しました。本当に素晴らしい神の男性になったなと思って本当に誇りに思います。そして改めてティーンの皆さん大阪に行ってくださって本当にありがとうございました。改めて皆さんの学生でありながらもイエスの弟子として立派に生きるその信仰、東京だけじゃなくて地方にも行って仕えてくれる、与えてくれるその姿に大阪のみんな心から励まされて信仰を与えられました。大阪でもこういう弟子たちが生まれていくっていうそういう信仰を与えられたと思いますので、ティーンの皆さん、そして和歌の皆さん、平山さん、本当にいつも助けてくださってありがとうございます。心から感謝したいと思います。ちなみに、ティーンの皆さんで、何かいい大学ないかなと思っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ関西学院大学を、お勧めしたいと思いますが、はい、全然出てこないですね、スライドが。はいはい、ある、ネット調べによると、日本で一番美しいキャンパスベスト4のうちの、トップ1が、関西学院大学、兵庫県西宮市。はい、ティーンの皆さん、ぜひ、関西留学を考えていらっしゃる方は関西学院大学へお越しください。冗談です。はい、そして改めて、私たちの、結婚のために、たくさん励まして、サポートして、お祈り、また、物理的に結婚式の準備を、手伝ってくださっている方々に本当に、心から感謝したいと思います。ありがとうございます。改めて、皆さんの愛に本当に圧倒される、思いがあります。もうあげればキリがないですが、もうこの教会の結婚式っていうのはもう皆さんの本当に手作りなんですね。なのでもう装飾から音響からもう何から何まで全て皆さんの愛とボランティアによって支えられて今迎えようとしています。改めて東京キリストの教会でウェディングビジネスをやれば相当儲かるんじゃないかなというぐらいにもう皆さんプロ級に本当に仕えていらしてくださいます。改めて本当にありがとうございます。1世紀にも2000年前ですね、イスラエルの田舎の町に婚約中のカップルがいました。ヨセフとマリアという名前でした。彼らは不可能なことに挑戦しました。ご存知の通り彼らはイエス・キリスト、その救い主の父母となった人たちです。彼らは私たちと同じように普通の無学で弱い人たちでした。でも今日彼らの人生からそのような普通の弱い人たちにも神様が素晴らしい計画を持っていること、私たちのようなものを通しても神様が力強くキリストを伝えてくださる方であることを一緒に学んでいきたいと思います。今日のレッスンのタイトルはシンプルにこのようにしました。神にできないことは一つもない。神にできないことは一つもない。 一緒にルカの福音書の1章26節から38節までを一緒にお読みしましょう。ルカによる福音書の1章26節から38節まで、聖書を持たれてない方はスクリーンの方にステックが映し出されていますので参照ください。お読みします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におおられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。アメン。マリアとヨセフは結婚を控えている、婚約中のカップルでした。どこかで聞いたことがあるようなシチュエーションだなと思うんですが、マリアはこの時ティーンエイジャーだったと言われています。若いですね。おそらく彼らもウェディングシャワーみたいな、瀬戸花パーティーですかね、結婚前祝いみたいなのをしてもらっていたかもしれません。もう家族とか村中がもう結婚式のこの祝いに向けて大忙しでした。披露宴会場、ヒルトンナザレを抑えていたかもしれないです。ハネムーンはガリラヤ湖プリンスホテル、スイートルームを抑えていたかもしれないです。もうあらゆる人生設計が出来上がっていました。でもするととんでもないことが突然起こりました。聖霊によってあなたは身ごもる。でそれも自分たちがもうずっと待ち望んでる救い主があなたに宿る。あなたはその母となる。あなたがマリアだったらこれを聞いてどう反応するでしょうか。救い主を宿してこの世に送る。私は改めて考えれば考えるほど、もうこのヨセフとマリアはもう地球上で最もプレッシャーのかかる結婚だったなと感じます。マリアはもうありえない、もうどうしてそんなこと起こるんですかで聞き返しました。もう完全に理解不能でした。貧しい大工の嫁になんでそんなことが起こるんだ。もしくはものすごい恐怖があったかもしれません。結婚前の妊娠が意味することは当時の社会では深刻でした。聖書では肉体関係は結婚関係でのみ許された特権です。つまり周りから見ればマリアのこの妊娠は姦淫です。そして当時の社会でこの姦淫っていうのは死罪なんです。周りのコミュニティから神様を冒涜するものとして石を投げつけられて殺されます。で仮にそれを免れてもどれほどの迫害、拒絶、孤独、そういうのに耐えなければいけないのか。
で自分の計画はもう全てパーになりました。突然ものすごい危険と苦難と孤独の中に放り込まれました。理解できません。もう自分にはそんなの無理です。そう言える言い訳は山ほどマリアにはあったと思います。でもそのマリアの反応に対して神様はここで何と答えたでしょうか。神様はこのように答えました。神にできないことはない。面白いですね。神様はほとんどの場合なんでっていう質問に答えてくれないんですね。でも代わりにその約束を与えて、そして神様にできないことはない、その神様ご自身を示してくださいます。この英語の箇所ニューインターナショナルバージョンではこのように書いてありました。 For no word from God will ever fail。 日本語の訳では神様からの言葉は一つも失敗しない。神様の言葉は一つも失敗することはない、間違うことはない、無力になることはない。それがマリアに、このチャレンジの中でマリアに与えられた約束でした。なぜマリアだったんでしょうか。なぜこんなに若い、弱い、そして当時は女性は社会的に身分の低い、そのような存在を選んだのでしょうか。なんでそういうありえないような方法で救い主を送ったのでしょうか。もちろん正解は分かりません。でも確かなことは、それによってどんな状況にいる人も神様に希望を持つことができるようになるからではないでしょうか。どんな状況にあっても神様に不可能はないこと、人が知ることができるようにではないでしょうか。今日あなたは何か圧倒されるような状況にいるでしょうか。何か圧倒されるような弱さ、罪と戦っているでしょうか。失望すること、恐れ、理解できない状況、苦しいこと、不安を抱えているでしょうか。であれば、それはあなたが神様を求めて、そして神様がどういう方かを知れるチャンスです。そしてあなたを通して偉大な神様の技が行われるチャンスです。マリアはどう反応したでしょうか。彼女はこう反応しました。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。神様の言葉は決して失敗しない。だから自分も一つもこの御言葉、神様の言葉を落とすことなく受け止める、御言葉の通りに信じて従う、自分の感情が、思いが追いつかなくても、自分の理解が及ばなくても、でも神様が言った通りに自分が変えられるように、自分の心も変えられるように従い通す、その心を持ちました。で、この信仰を通して神様はこの世にイエスを送ることができました。この信仰を通して一人の普通の弱い何の力もない人を通して私たちはキリストを知ることができるようになりました。先ほど、みのりさんが聖餐式の中でシェアしてくださったことを私は心から誇りに思います。この3ヶ月東京に来る中で 私が最 もうこの神様に不可能はないんだっていうことをまさに実感する経験だったなと思います。シェアしてくれたように彼女はずっとその自分の罪を責任転嫁して逃げてきました。でもそれが彼女の信仰を傷つけていました。そして同時に彼女が深い部分で変われていないことから人の本当に深い問題、弱さ、罪を見た時にもその人が本当に変えられるということを信じられない、その弱さがありました。でも彼女は何が何でもこの結婚までに、大阪行くまでに変えられるために向き合う、その決心をしました。正直その時点ではうまくできるかどうか、どこまで変わるか、どんな結果になるかっていうのは全く見えない状況でした。まあ、一緒に彼女のその悔い改めのプロセスを通る中で、まあ、私もものすごい怖い思いがありました。本当にご両親と話せるかな、どんな反応が返ってくるだろう。みのり自身はどこまでそこと向き合って本当に変わりきれるか。でもそのプロセスの中で何度も何度もいろんな聖句にしがみついてきました。聖書のキリストが教会を愛したように妻を愛しなさい、そのように自分を捧げて十字架にかかる愛で愛しなさいという聖句であったり、愛には恐れがない、その聖書の言葉を信じてしがみつきました。本当に素晴らしかったのは、まあ、結果的にその時間が素晴らしい時間だったからではなく、みのりさん自身が本当に従い通して変われるその信仰を持てたということです。彼女自身がどんなに深い弱さも罪も神様の前で本当に信じて向き合って従い通せば絶対に変われるんだ、そのように心変えられたことが一番の勝利であり奇跡でした。そしてその中でちょうど同じ時期にある女性が聖書の学びをしていました。彼女はもうすでに神様を求めていて信じていました。でも彼女もまた同じように過去の傷ついた経験、家族の難しい経験から変われない弱さを抱えていました。健全な神様を見れていませんでした。癒されていない傷を抱えて、でも同時に自分自身の本当に変わるべき罪、弱さと戦いきれていないところがありました。でもみのりさん自身が本当に変えられた、その信仰を通して彼女が助けられたように、変えられたように、神様がみのりさんを通してその女性を素晴らしく助けてくださいました。その女性もまた難しい傷と向き合い、難しい関係と向き合って悔い改めて、そして和解していくことができました。ご存知の通り彼女は先週バプテスマを受けて、今は本当に喜んで神様の前で安心感を持って素晴らしい信仰を持った私たちの姉妹となっています。今日あなたはチャレンジに会うときどのように反応しているでしょうか。このマリアのような謙虚さや信仰を持っているでしょうか。私たちの教会はたくさんのツールに恵まれています。スキーマカウンセリングであったり、それを生かした結婚関係、子育てを助けるいろんな教材に恵まれています。 私たちも自分の弱さ、問題に対してたくさんの自己認識を助けてもらっています。でも時にあなたは神様の力、御言葉の力よりも自分のスキーマの力に信頼していることはないでしょうか。神様の変えてくださるその力に信じて自分を変えてくださいと委ねていくよりも、自分の感情、価値観、考えにとらわれて高慢になっていることはないでしょうか。今日悔い改めていきましょう。神様にできないことは一つもありません。御言葉通りに信じて従うとき、神様がどんなことでもできること、それを私たちは自分の人生の変化を通して知っていくことができます。二つ目のポイントを一緒に学びましょう。最後のポイントはこれです。神様は共にいる。神様は共にいる。マタイの1章18節から21節、ごめんなさい、18節から25節を一緒に読みたいと思います。マタイの1章の18節から25節を一緒に読みましょう。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。その子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。アメン。ヨセフにとっても同じようなチャレンジがありました。ヨセフはこの状況の中でどういうふうに感じたでしょうか。同じように理解できない状況でした。当然その妊娠が分かれば、マリアは姦淫の罪に問われるかもしれない。本当にこれを信じて従えば、家族、コミュニティ、完全に拒絶されて迫害されていくかもしれない。もしうまく育てられなかったら、何か失敗したらどうしよう。そもそもこの救い主を育てるってちょっと嫌ですよね。なんか自分よりも何でも知ってるみたいな、自分より神様の関係が強い子供を育てるってどうですか。すごいチャレンジだなと思います。彼の選ぼうとした結論は何だったか。それは諦めるという選択です。ギブアップする。あ、これは御心じゃないんだ。もちろん彼は悪い心ではありませんでした。正しい心でマリアのために、それを表沙汰にするのを望まずに彼はやろうとしました。とても優しい心を持った、神様を愛する、人を思いやる素晴らしい人だったと思います。でも彼はこの時に神様が働こうとしていることを見れていませんでした。神様の約束に信頼する、その信仰と勇気に彼はこの時まだ欠けていました。このような言葉があります。最下位で終えることは常にやり遂げないことより優れ、 それは常に始めないことに勝る。Finished last will always be better than did not finish, which always trumps did not start. 今日皆さんに質問があります。この一年あなたはどんなことに信仰を持って踏み出してきましたか？もう一つ質問があります。じゃあこの一年どれほどそれをやり遂げてきたでしょうか？どれほどやり遂げるために戦い抜いているでしょうか？このような言葉があります。決してどのように始めたかではなくて、どのようにやり終えたかに価値があります。 It's never how you start that counts. It's how you finish. ヨセフへの神様のメッセージは何だったでしょうか？恐れるな、諦めずにやり遂げなさい。神様が約束を実現する、神様が働いている。ヨセフはその神様の約束の実現を信じました。そして彼はやり遂げました。でもそこで終わりませんでした。従った後、結婚した後にも予想外の理解不可能な出来事が何度も襲いかかりました。ご存知の通り、結婚した後に彼らはベツレヘムというところに行って出産をすることになりました。でこれは彼らの町から160キロ離れた場所です。で神様の素晴らしい約束を受けたのに、彼らがイエスを産むときには誰も気に留めてくれず、誰も助けてくれず、孤独でした。その後に今度は当時の王様に赤ん坊を殺されそうになりました。そして彼らはエジプトという何千キロも離れた国に逃げなければなりませんでした。そしていつ帰れるかもわからない状況の中でとどまり続けました。そして今度は神様からまた声を聞いたとき、もう一度その狙われた国に戻って、故郷に戻ってイエスを育てました。これら全てのもう理解できない、先がわからないリスクの中で、ヨセフは勇敢にリーダーシップを取り続けました。最終的にヨセフはイエスが30歳になる頃には亡くなられていたと思われます。でも彼のこの信仰によって、彼のこの諦めないでやり遂げ続けるその信仰によって、何が私たちに示されたのでしょうか？それはどんな状況になっても神様は共にいるということです。神様は私たちと共にいてくださる方です。あなたは何かトライしてうまくいかなかったとき、どのように反応しているでしょうか？思った通りに物事が進まないとき、どう反応しているでしょうか？失敗するとき、失望があるとき、どのように反応していますか？諦めたい誘惑に駆られるとき、もうこれでいいやって妥協してそれ以上挑戦することをやめるとき、そういう誘惑に駆られるとき、あなたはどう反応していますか？私たちがヨセフから学ぶことは、どんなに先が見えなくても、理解できない中でも、神様を信じてそしてやり遂げ続けるならば、私たちは神様が共にいてくださることを知れるということです。神様に従うことには常に代償が、コストが伴います。でも私たちは時に従わないことのコストをあまり考えないのではないでしょうか。すごい私の大好きな映画で、ソウルサーファーっていう映画があるんです。ご存知ですか？ 実話のに基づいた映画で、片腕をサメに食われて失った女の子のストーリーです。で、彼女はその片腕を失った後、もう一度サーフィンに戻って、そして世界チャンピオンにまでなった、そういう女性ですね。素晴らしい、まあ、そういう映画があって、そのシーンの中で彼女が片腕をなくした後にもう一度そのサメに襲われた海に戻ってサーフィンしていくって、そういうシーンがあるんですね。で、そのセリフが私はいつも大好きで、ものすごく刺さります。彼女のベストフレンドがこう聞きました。怖くないの？そうすると、まあ、映画の中ですけれども、彼女は答えました。このサーフィンしない方がもっと怖いんだ。 I'm more afraid not surfing。 私たちは信じて従わない方が怖いことを多くの場合軽視してしまいます。もし今日の文弘君のことを誰かが途中で諦めていたらどうでしょうか。で、お母さんの信子さんが途中で諦めていたら、で、周りの兄弟姉妹が、もしくは文弘君自身が諦めていたら、今日この光景はありませんでした。そして私たちもこれほど素晴らしい神様の技を見れることはありませんでした。で、私たちは過去数年間信仰を持って踏み出すことをたくさん実践して成長してきたと思います。今年もこのテーマ通り、網を下ろして漁をしなさいという、そのテーマの通り、多くの人が一歩踏み出して述べ伝えたり挑戦したり、そしてたくさんのグッドニュースが生まれていることを誇りに思います。でも私たちは、そして自分も含めて感じることは、私たちは多くの場合素晴らしいスタートを切っただけで満足してしまうことはないでしょうか。で、こうしたいっていう思いはいつもあります。もっと神様を伝えれるようになりたい、で、もっと聖書の学びを最初から最後までリードできるようになりたい、何かグループをリードできるようになりたい、ミッションに行きたい、結婚関係を変えたい、子供に神様を伝えたい、子供が弟子になれるように助けたい、この環境を乗り越えたい、いろんなこうしたいって思いは私たちはあります。そして同時に一歩踏み出します。でもそこで何が何でも成し遂げていく、そのために神様と格闘して変えられるまで学び続ける、そのような信仰を持つ人が少ないと私は時に感じることがあります。数年前、ある兄弟の姿にとても励まされました。彼は長年私たちの学び会というグループをリードしてくれていました。当時彼の友人が聖書を学んでいました。彼は神様を信じて従いたいと思っていました。ある時その兄弟が私にこう言ってくれました。自分はまだまだ人に聖書を教える、その勉強をリードできる力がないことを知っています。でもどうしても成長したい、どうしても人に神様を伝えれるように、人がクリスチャンになるように助けれるようになりたい、で、教会のためにも成長したい、だから不十分は承知で最後までリードさせてほしい、で、助けてほしい、彼はそのように言ってくれました。彼は学ぶことにものすごく貪欲でした。で、変えられるまで戦い続ける、で、その心を感じて私はとても励まされたのを覚えています。その時に聖書を学んでいた男性は今はシングルの兄弟となって、とても燃えている素晴らしい兄弟となっています。一昨日4月の1日で私はクリスチャンになってちょうど15年目の誕生日を迎えました。15年目。この説教を作るために改めて過去数年間を振り返っていきました。まあ、その中でちょうど5年前ですね、 2011年の4月に、私は自分がその神様に対して書いた手紙っていうのがあるんですけれども、その2011年4月の神様への手紙を読み返しました。それは教会で働くことになる半年前、まだ大阪で葛藤していた時に書いた手紙でした。まあ、ちょっと恥ずかしいんですけれども、でも改めて神様がどのように導いてくださったかっていうのを分かち合いたくて、最初の冒頭だけ皆さんにお見せしたいと思います。全部長いんで全部読めません、すいません。今年でついに29歳、霊的に10歳になりました。教会に来始めた時に10年後のビジョン、まあ、教会に来た時は18歳だったので10年後のビジョンについて書く時間を持ちましたが、すでにその10年が経ちました。正直その時思い描いていたこと、結婚、キャリア、救いの実、教会の成長など、そのどれ一つをも私はまだ見ていません。そして正直な思いとして、いつまで自分や教会はこのままなのだろうかという思いがよぎります。理想と現実のギャップが大きすぎて、いつまで経っても埋まりません。主よ、いつまででしょうか。そういう出だしから始まっていました。この半年後に、まあ、仕事辞めて、まあ、いろんな自分の、まあ、人生の計画、恐れ、いろんな思いを捨てて、まあ、神様に従ってベストを尽くす決心をしました。そのスタッフになる時の決心したその祈りを今でも覚えています。大阪だったんですけれども、本当に怖い、本当に自信がない、でも祈れば祈るほど確信したのは、ここで挑戦しないと自分もそして教会も変わらないまま終わってしまう。でも神様とその神様の国を一番にすれば、一番にしてベストを捧げれば、神様が必ずベストを与えてくれる、そう信じようと決心しました。だからボロボロになっても、仮に失敗に終わっても、それでも神様が自分にも、そして大阪の教会にも絶対にベストを与えてくれる、そのことを信じてトライしようと決心して飛び込んだのを今でも覚えています。それから5年が経ちました。それまでの過程でのいろんな戦いは、皆さんにも今までたくさん分かち合ってきた通りです。これ去年の12月ですね。ちょっと見にくいですね。去年の12月に大阪の教会のクリスマス礼拝の後に撮った大阪の教会の写真です。ちょうどこれはインドネシアをリードしているハーレムさんたちのご家族が大阪の教会に訪れて来てくださいました。まあ、大阪の教会が34人のところ、彼らの家族が27人来てしまったので、大阪の教会が完全にハイジャック状態されてしまいました。ちょっとこの写真すごい大好きなんですけど、ちょっとせこいですよね、この写真ね。なんかこれ見せるとなんかすごい成長したかのように見えるので、なんかすごいちょっと大好きなんですけど、いつもちょっとせこいなとか思いながらも、でもすごく励まされるので見せたいなと思いました。でその時に、まあ、ハーレムさんたちも来てくださって、ご家族も含めて大阪の教会の弟子たちの信仰姿にとても励まされてくださいました。そのアジア中の教会のリーダーの中にも、その大阪の教会のことを、グッドニュースをシェアしてくださっていました。で大阪の教会が海を越えて、自分たちがお世話になった教会のリーダーたちや、またそのご家族にインパクトを与えていく、でその姿はこの5年前の時点では私は全く想像していなかったなと思います。5 ご存知の通り、去年には十数年ぶりにシングルの、まあ、まだ学生のが、学生の男性がバプテスマを受けてクリスチャンになりました。彼は今ではとても燃えている、喜んでいるクリスチャンです。今年の2月には80歳の藤田さんがバプテスマを受けてイエスの弟子となりました。先ほどシェアしてくださったように、ティーンの子たちも今3人の子が聖書を学んでいます。彼ら全員がクリスチャンになりたいと宣言してくれています。東京のティーンのみんなやワーカーの皆さんが本当に助けてくださっていて、とても励まされています。このように変えられている姿を、私は5年前に本当にまだ想像することはできなかったなと思います。この5年を通して神様は個人的に自分自身の人生にも働いてくださいました。自分自身の人生を通してたくさんの人が神様を知って救われて弟子になっていくことを見ていくことができました。で、ある男性は過去のいじめや差別の経験から自分には価値がない、そう思って心を閉ざしていた人が完全に変えられました。人生に絶望して自殺まで考えていた人が神様の愛を知って完全に癒されて変えられました。先日その男性は、自分は将来本当に教会で働きたい、フルタイムであってもそうでなくても本当に教会のために何かしたいんだということを話してくれました。ある人は長年避け続けてきた断絶した家族の関係と向き合って変えられました。ある出会った人が、自分を通して出会った人が神様を知ってクリスチャンになっていきました。その人が教会で働くようになって、将来教会でスタッフとして働いて、また地方に行って教会をリードしたい、そういう夢を持ってくれるようになりました。大阪の教会のために全てを捨てて一緒に行って仕えてくれる、そういうベストなパートナーを神様が与えてくださいました。何一つ今の状況が当時見えていたわけではありませんでした。何度も諦めそうになったし、何度も逃げたい誘惑と戦い続けました。でもその度に神様と、そして兄弟姉妹の皆さんの励ましによってやり遂げ続けることができたと思います。今振り返って確信することは、私が最も恐れるとき、最も疑うとき、最も弱いと感じるとき、それでも神様は変わらずに共に居続けてくださっていたということです。同じようにあなたが最も恐れるとき、最も弱い、最も神様が働いていないと感じるとき、実は神様が一番あなたと共にいて働こうとしてくださっています。今日どんなチャレンジと戦っていても、ぜひ諦めずにやり遂げるまで一緒に戦っていきましょう。今日教会を訪問してくださっている方へ、本当にありがとうございます。今日皆さんも学んでくださったように、聖書や神様のメッセージはただの良い教えではありません。それはあなたの最も深い人生の悩み、問題、それを解決し、そしてあなたの人生を変えてくださるメッセージです。あなたが聖書を学んで、神様にできないことはないこと、そして実は神様が共にいてくださっていることを知れるようになることを心から願っています。今日一緒に全ての世代で、ティーンからシニアに至るまで全ての世代で、そして全ての地域で一緒に神様を信じて御言葉に従っていきましょう。神様にできないことは一つもないことを一緒に経験していきましょう。諦めたい状況の中で神様が共にいることを信じてやり遂げ続けていきましょう。ヨセフとマリアと同じように、あなた方一人一人にキリストが宿っています。 神様は私たちにキリストを委ねてくださいました。あなたの人生を通してそのキリストの力、素晴らしさが多くの人に伝えられるように神様は約束を与えてくださっています。ぜひ一緒に神様にできないことは一つもないことをたくさんたくさん見ていきましょう。皆さんのことを心から愛しています。一緒に成長していきましょう。ありがとうございます。
本日は東京キリストの教会の日曜礼拝にご参加